石の枕に夢を見ると題して宣教を吉高加納牧師にお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
ズームの向こうの皆さんもおはようございます。ヤコブはとうとう逃亡しなければならなくなりました。自分がしてしまったことによって兄エサウが自分を殺したいほどに憎しみを抱いてしまったからでした。父親のイサクが老齢によって目が見えなくなっていたこと、そこにつけ込んで、兄エソウが狩りに出かけていった隙に兄になりすまし、兄が受けるはずだった父からの祝福の祈りを、自分が先に受けてしまった、そうしたことがあったからです。ヤコブは実の兄の、実の兄を出し抜いて祝福をもぎ取りました。それほど長男のみが受け継ぐとされていた、祝福が欲しかったわけです。そのヤコブの執着たるや兄エソウの非ではありませんでした。そしてその願望は果たされ、兄に代わってヤコブは父から祝福の祈りを受け取りました。次男坊が長男に化けているということに気づかず、不本意にもヤコブの方に祝福の祈りをしてしまったことに後になって気づいたイサクでしたが、その本人でさえももう取り消したりやり直したりできないようなものが神の前での祝福の言葉なのだと、聖書は言っているようです。創世記の族長物語はそのように祝福の継承についての番狂わせが起きたということを描いています。そしてこの番狂わせこそがヤコブ物語の真骨頂であり、焦点フォーカスの一つでもあります。ヤコブ物語を通して祝福の系譜とか信仰の継承というものは必ずしも人間が定めたりはできないし、人間が想定するような順当なラインというものは、そんなものはないのだということを教えています。当時の人間社会の伝統も、それから父親の長男への熱烈な愛着も、祝福を渡したり受け取ったりすることの保証とはならないということです。あるいは祝福を左右することができる権威とか権能とか権力のようなものは人間には持ち得ないということを言っているのかもしれません。しかしだとするとです、祝福をもぎ取ったとか、兄に代わって祝福を手に入れたということになっているこのヤコブも、本当に神の祝福を手にしたのかどうなのかはやっぱりまだわからないのです。と申しますか、祝福というのは箱詰めされているわけではなくって、これをもらったとか取ったとか、そういうふうになかなか言えないものなんですね。祝福を受けた人は、なるほどこの人は祝福を受けたんだなと感じてしまうような、例えば富と名声を手に入れたとか、人生の成功者になったとか、安寧安定を享受したとか、そういう絵に描いたような幸福者のことではなさそうです。ヤコブの場合この祝福なるものを受け取った代償は思いのほか大きく、 実に厳しいものでした。兄エソーの恨み憎しみを買い、ヤコブは居場所を失います。彼のことをおもんばかる母リベカの助言によって、彼女の故郷ハランに向かって逃げ出さなければならなくなりました。未知なるハランへの旅、まさしくこれを波乱に満ちた人生というんです。それが始まるわけです。今やヤコブは孤独なさすらい人です。家を出てから野宿をしながら歩き続けました。不安で孤独な逃亡の旅、住み慣れたベエルシェバから、歩いて4日ぐらいはかかるでしょう。彼はルズと名付けられた土地まで来ていました。ベエルシェバから直線距離で測って80キロほどのところに、北方にルズという町があります。その日もこう歩き続けてきて日が暮れました。寒く心細かったに違いありません。寂しさ、それから後悔の思い、早くも望郷の念などに襲われていたことでしょう。お腹も空いてたのではないでしょうか。彼はへたり込んで横になり、適当な石を見つけて枕にしました。固く冷たい石の枕、それはまるで荒涼とした彼の心、彼の心中を映しているかのようです。祝福を受けた実感などまるでない、むしろ恐々とせざるを得ない彼の心中、心の中をこの石の枕は象徴しているかのようです。祝福の結果がこの固い石の枕なのか、ヤコブは分からなくなって身を横たえ涙したのではないでしょうか。しかしその夜、ヤコブはその石の枕の眠りの中に夢を見ます。それは自分が横たわっているその地面とテントにはしごがかけられている夢でした。そこを天の使いが登ったり降りたりしてつながりを示している、そのような夢でした。階段と訳されていますが、もともとの訳ははしごとか架け橋という意味の言葉です。この自分の石の枕と天がつながってる、結ばれている、石の枕が象徴するこのあまりにもわびしい現実、心細い枕元に神とのつながりの道ができている、いやこの石の枕辺こそが神様とつながる門なんだって、彼は神の語りかけを聞いたんです。父イサクの家に囲われ守られ、また母リベカの寵愛を受け、他方次男坊であることにわだかまりを持ち続け、兄エソーが受け取るものに連綿と憧れを持って生きてきた。そのようなこれまでのあの父の家の人生の中では聞くことができなかった、決して聞きえなかった主の声を彼は初めて自ら自分の耳に聞くのです。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。 地上の士族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたと、あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは実感したんです。ヤコブは主と向かい合うことが許されている自分にこの日初めて気づいたんです。石の枕だけを支えにしているそんな姿のそんな自分、そしてこんな場所が主なる神との交わりの入り口、交わりの門だった。その夜告げられた夢は壮大な夢でした。いや、未来、もっと先、もっと先の未来のビジョンでした。でもそれ以上に今のヤコブの、今のヤコブにとって新しい事実は、彼がこの日初めて聞かされた新しい事実は、神が私と共にいてくださる、そのような神だという事実でした。その実感だったんです。父イサクの神、祖父アブラハムの神、それは幼い頃から聞かされてきた。あるいはいわば家の神として崇敬してきた、敬い、崇めてきた。しかしその神は遠い方ではなかった。古い過去の方ではなかった。私と共にいる私のインマヌエルなる神であった。父イサクの家にとどまり、イサクの家を引き継ぐことによって得られると思っていた祝福なるものでしたが、父の家を今まさしく追われるようにして出てきたさすらいの道の中で、彼は何かを見出していくのです。安寧安住の中にではなく、この危機の中にあって、ヤコブは初めて個人的、自覚的、主体的な神経験、神体験を与えられていくのです。あくる朝、石の枕の夜が明けても、ヤコブにはなおも未知なる道が、未知なる旅が待っています。けれどもこの夜を境にして、神は私と共にいてくださることが彼の支え、彼の身を横たえる枕となっていったのではないでしょうか。もしかするとヤコブ物語が暗示している祝福とは、人間がインマヌエルなる神を自分自身のうちに感じていくこと、このインマヌエルなる神と共に歩む旅路のことなのではないのかと考えたりもするのです。少々脱線するようですけれども、今回はこの族長物語、ヤコブ物語を2024年という歴史的文脈の中で読んでいますから、現在のシオニストイスラエル国家が歴史上最大規模のパレスチナ空爆、パレスチナ侵略、ガザの殺戮を行っている事実を今日の朝も心に留めたいと思うんです。私と同世代のイスラエル知識人、アムノン・ラズさんという学者が、彼はイスラエル人ですけども、シオニストではないんです。彼はシオニストイスラエル人たちのことを批判的に、しかも非常に端的にこう言い表しています。彼らの立場は明らかだ。神は存在しない、 しかし神は我々にこの土地を約束したと言い張る。どういうことでしょうか。そう、シオニストたちにとって神への信仰とか神にいただいた戒めなどはもう全く問題ではなく、ただただ神の約束というイデオロギーのみがだけが重要なのだという批判であります。シオニズムが誕生して、まあ、今日まで百数十年、シオニストたちは常に何らかの形で神の約束に言及することが大変この世界に対して効果的で、特にプロテスタントキリスト教勢力が多数を占めているそういう場所では、この神の約束というキーワードを口にすることが適面の効果を発揮するということをシオニストたちはよく知っています。そして繰り返し繰り返しそのことを引き合いに出して、いろんな場所で演説をし、その度熱狂的な支持者を獲得してきました。彼らシオニストたちにとって大切なのは神様ではないのです。彼らが口にするのは神の約束です。彼らが大切なのは約束した神なんです。この土地をあなたに与えるという約束、ひたすら約束する神、それがシオニストたちに大切なロジックなんです。現在パレスチナに入植をしているイスラエル人は72万人と言われています。まあ、これはもちろん国連決議違反、国際法違反で入植を続けているわけですけれども、72万人の人たちが強硬に入植をしてきました。ところで現在この世界に散らばって生きているユダヤ人は推定1400万人と言われています。それらのほとんどのユダヤ人たちはこのパレスチナに入植するというシオニズム運動には全く同調せずに、自分たちが生きてきたそれぞれの場所、移民している場所で移住民として生活を続けながら、そこでこそ神の戒めに生きる生き方を徹底しようとしています。神の約束とはパレスチナという土地を自分たちのものにすることではもはやない。どこにいても神と共に歩むことだ。どこにいてもここはベテルだ、こここそが神の家だという信仰を受けて生きることだと、ほとんどのユダヤ人たちはそのように生きています。それでは一体誰があのイスラエルのシオニズムを後押ししているのか。それはアメリカのプロテスタント福音主義派、まあ、政治的には右派と言われる人々で、まあ、世界中のユダヤ人を聖地エルサレムに集合させることによってキリストの再臨を急がせようと考えている人たち、まあ、キリスト教シオニストと呼ばれているんですが、このような人たちがアメリカには5000万人いると言われています。この人たちがイスラエルの入植とパレスチナ侵略を支えています。アメリカ議会のロビー活動を長年にわたってしているわけです。大げさな余談になりましたけれども、神様の祝福を土地の約束とイコールさせて執着している人間に対して、あるいは神様の祝福なるものについて、私たちはあまり単純にではなくもっと深みを持って考えるようにと今日促されていると思うんです。祝福とはイコール土地を与えるという約束なのか、 それとも神と共に神に向かい合って歩むことなのかという問いです。向かい合うべき神様とは約束を保証する神なのか、それとも私と共に生きてくださる神なのか、そういう問いです。また生きるべき自分とは約束を振りかざして力ずくででもものにしようとする自分なのか、それともそれを受け取ることはできないでいるけれどもそれでもなお神と共に歩む自分なのか、そういう洞察、そういう黙想のことです。まさしくベテルはパレスチナにしかないのか、それともベテルは神と共に生きるこの私に、私がどこにいてもそこにあるものなのかという問いなんです。神とつながる門はエルサレムにしかないのか、それとも私の足元この枕元にあるのかという問いです。今朝私たちはヤコブが幼い時から聞いてきた約束、ヤコブが幼い時から聞いてきた約束、それを受け継ぐことが祝福と考えてきた祝福。でもヤコブはその約束の場所から今切り離されてるんでしょ。切り離されて初めて神様との交わりを得たという出来事を見ています。石の枕に夢を見た、この出来事の意味することを私たちは私たちの人生に引きつけて考えてみたいと思うんです。また今この世界を石の枕、石を枕にしている人々のことを思い見ながら、石の枕に注がれるビジョンのことを私たちは思い見てみたいのです。今空爆によって追い散らされて、まさしく寝るところがなく、まあ石の枕を抱くようにして寝ている多くの人々、移民難民状態に置かれて旅路の空に横たわっている人々、あるいは震災被害によって仮の住まい、まあ、ある意味石の枕に身を横たえるようにして生きていなければならない人々のことを私たちはあまりにも多く覚えています。日本に生きている移民難民の人たちのこともそうです。いや、そんな大きな単位のことではないんですよ。だってそれらは一人一人なんですから。昨日は司法の準備をしている最中に電話がかかってきました。見ず知らずの人でした。三重県に暮らすいわゆる障害を持つ方から電話をいただき、もうどこにも誰にも支えをいただくことができない、孤独で窮乏する困窮する自分であることを打ち明けられて、しばらく話をしました。彼も石の枕を生きていると思いました。また昨日の朝のことですけれども、まあ、今度私の義父父が横になって、まあ、今暮らしていくことになった住宅で、義父が横になっている枕元で昨日一緒に祈った時、まあ、本当に住み慣れた、長年住み慣れた愛する妻の思い出がたくさん残っているその家を離れた辛さ寂しさ、その枕辺から神様の伴いとこれからの導きを一緒に祈りました。私たちの人生に石の枕がたびたび付き物というか迫ってくることがあります。石の枕って何でしょうか。そしてまた石の枕に身を横たえる人は誰でしょうか。私たちの人生において石の枕に横たわるような経験もします。先が見えず自分の弱さが身に迫り心細くなる経験をします。でもそのあなたの石の枕の あなたの石の枕の耳元で神は語りかけてくださるかもしれません。私はあなたと共にいる。あなたがどこに行ってもあなたを守る。お祈りをいたします。主なる神様、私たちの人生の石の枕に、この枕元に、この耳元に、どうかインマヌエルなる声を聞かせてください。私はあなたと共にいる、この言葉がいよいよ不安な時の力になります。暗闇の励ましになります。主よ、どうぞ私と共にいてください。あなたが私と共にいてくださる、このことを得ることによって、私たちがこの世のさまざまな欲望や執着から少しでも自由にされますように。今日から始まる一週間も、主よ、どうぞ私たちの枕辺に共にいてください。とりわけ本当に病によって、高齢によって身を横たえるしかない人たちの枕辺に、あなたが声をかけてください。私はあなたと共にいる。主よ、感謝します。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。